あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
さあ、梅雨入りをしましたよ、今日から、
いや、そうなんですよ。結構嵐みたいな天気でした、今日はね、午前中はね。
うん、風も強いし、今もね、隣の窓の外がもう今ザーザーですよ。
あ、
激しい水音がするんですけど、
まあ、今うちの方はそうでもないですけどね、うんうん、とにかく今日は午前中がすごかったですね、うん、いやー、なんかほら、梅雨、しとしとな梅雨も嫌だけど、って感じですよね、本当に、うん、ザーザーも困りますよね、
うん、私はもう雨以上に湿度がダメな人なんで、はい、明日ももう湿度 80% 超えますよっていうのをニュースでやってました。
あ、今うちの時計についてる湿度計は 71% ですね。
ああ、
はい、この部屋の湿度も高いみたいですね。
私エアコンついてサラサラしてるなって思って今75なんですけど、
はいはい、そうですよ。だからうちもあの今収録のために少し切りましたけど、でも、うん、ずっとつけてたんだけど、基本今日はね、ほぼつけてたんですよね、やっぱりね、暑かったから、うん、でも70度超えてんだっていう、 70% 超えてんだっていうのは驚きですね、本当にね。
いや、もうね、梅雨になるともうほぼまだ80は軽い方なんですよ。あの、うん、うちの湿度計がメモリが90までしかないんですけど、90の上を行くんですよね、
はいはい、まあ行きそうなね、
もう 100% 近いっていうのが名古屋ではザラなので、
結構
そこさえ乗り越えたら、
結構しんどいな。
しんどいです、すごくしんどいです、
ね、深い指数上がる。いや、もう今日ねすごく体調が悪くて、まあ、ちょっとね、ここ最近ね、久しぶりの母話題ですけど、まあ、ちょっとね認知が進んでまして、結構大変なんですよ、まあ、少しずつなんですけど、まあ、そのタイミングによってみたいなのはあるんですけど、いやね、ちょっとね昨日はね、ほんとね朝からこう目覚ましのね、
うん、
目覚ましテレビ私普段見ないんだけど、目覚ましテレビの、うん、占いがあるじゃないですか、星座占い、でそれでお牛座は一番下だったよみたいなことを言われまして、娘から、
うん、
んーと思ってたんですけど
ちゃんと教えてくれるのね、
余計なお世話だよっていうね、ほんとね最悪だったんですよ昨日は朝から、
うん、
ほ
ん
とね続いそのダメが続きまして、
うん、
いやいや死ぬわ俺みたいな感じ俺昼になんか釣ってても、もうこれは仕方がないなって自分の中で思ってしまうぐらいストレスマックスでしたから、
うんうん、
いやね久しぶりでしたね。ここ最近ね私胃薬飲んでないんですよ、ずっと、
うん、
多分1年以上もう手放せなくなってたんですけど、飲まない方がいいじゃない本当は。
そうね、
そう、飲まないで済むならそれに越したことはないわけですよ。飲まなきゃいけないような状況が続いてる方が問題なわけで、
うん、
っていうのがあって、ちょっとここ最近なんか自分の中で落ち着いてるかな、いや行動が落ち着、母の行動が落ち着いてるわけじゃなくて自分の中で落ち着いてるかなっていうのがあって、うん、やめたんですよね、
うん、
で別に痛みは起きなくなったので、いやこれは大丈夫だって思ってたらこれですよ
久しぶりに来た。
いや飲まなかったですよ、まだ飲むほどはひどくなかったから、
うん、
でもあ、これが続くと、これたまった後来るからさ、
うんうん、
あの速攻じゃないんだよね大体あの手のストレスの一通っていうのはさ、
うんうん、
しばらく経ってから一気に来るでしょ、
来ますね、
そうっていうのがあるんで、ちょっとこの先が怖いなって今思ってるところなんですけど、はい、しかもこれに梅雨が重なるでしょ。
そうね、ちょっと気持ち的に体的に
そう
ダウナーにな
る、そう、もう本当ねなんかね余裕ねえな自分にって思うに始めてるな。で結局何のことはないこの湿度の高さだよねっていうさ、
うん、
そのエアコンを手放せないの問題じゃなくて、やっぱいくらエアコンかけようが湿度の魔力悪魔は襲ってきますね人をね。
うん、そうですそうです、
うん、
まあ、少しでもね水分はちゃんと取らないといけないですよ、ジメジメしてますけどね、
はあはあ、 そうね、水は取ってますよ、うん、本当に、うんうん、いやーしんどい、しんどいけど生きていくしかないんで、まだね、まだね、うん、なんとか頑張るしかないですよね。はい
はい、ということで乗り越えましょう。
はい、
それではホットキャストスタートです。
そういえばみちさん、給付金って来たんですよね。
はい、
っていう話をしてましたね、う
ん、はい、まあ、もうほぼなんですよ、はい、納税で、
はい、まあ、右から左ってやつですよね。
納税で、はい、あの国の元に戻ってきましたから、はいはい、こう
リターンって感じですよね。
そうですね、
うちはね書類が届いて、その日もう夕方届いたんで、夕方すぐ書いて、ポストに出しに行きまして、
ね、
まあ、自分の中ではもう最速でやったはずなんですけど、
うん、
まだ出ないんですよね。
あ、
しばらく毎日みたいに見に行ってました。
あ、あのあれを残高紹介、
残高紹介通帳記帳しに行ってましたけど、うん、いやね、みんな大変だね本当にね、
うん、
いやだってさ、10日支払いのものがあったので、
うん、
まあそれに当てようかなって思ってたわけですよ、
うん、
でももちろん払われ、残高紹介しても通帳記帳済みですって言われるんで、
当てにしちゃいますよね。
そうね、金額がでかいからさ、やっぱり家族全員分ってなると結構なでかさじゃないですか、個人一人分と比べると、うん、そう、ね、そう、だからもうこれはこれに当てましょうみたいなものをもちろん考えてるわけで、
うん、
それで来るはずだったものが来ないとってなりますよね。まあもううちは別にあの他のところから回せる予定が回せたから別に何の問題はなかったんだけれども、うん、でも
まあ、それで家賃を払おうとか、そうそうそう、なんか生活費に当てようって思ってると、う
ん、きついよね。
手当てにしてたのにっていうことになりますよね。
最一応自分の中では最速でやってるからですね、うん、それでもまだってなると、うん、いやこれ各ん、うん、
自治体にもよります
けど、全然違うっていうからね。オンライン
だとでも20日ぐらい、
いやでもオンラインだってオンラインの申し込み結局問題があってオンライン停止したりところとかいっぱいあるわけだから、
う
ん、
そうするともっと時間
がもっと時間かかるわけでしょ。そうだからオンラインだから良かったわけでもないわけだし、郵送の方だと
またね、
うん、
まあでもそのぐらいはかかるのかな、そういう見込みを教えてくれたらまたこちらもその心積もりできるんだけど、そればっかりは役所の方もね、そう、
いやだから本当にうまくやれてる役所とやれてない役所の差っていうのがすごく出てんだなっていうのが
ね、
準備も含めて、うん、いやこのままいくと年内に出るのみたいなレベルのスピードのところもあるわけじゃない、
そんなにかかる、
そん、いやだから単純にねこの割っていくとねぐらいかかるんじゃねえのって言われちゃうぐらいのところまで出てきてるわけで、うん、だからもちろんね人を増やしたりとかアルバイト雇ったりとかいろいろして何とかして回すことにはなるんでしょうけど、まあだからさすがに年内ってことはないとは思いますけどね、う
ん、いやでも大都市はそのぐらいかかってもおかしくない気がします、ね、いやいやいや、
それじゃあ一体何のための給付金なんだってことになっちゃうじゃない、うん、
確かにね、
そうっていうのがあるから、やっぱりこう期待させてもらえないっていうのは、
うん、
ね、いろいろ根に持ちますよね、みんな
根に持っちゃう、
根に持つんじゃないのって思っていろんな意味で、
うん、
いやミッチーさんもらえてるからいいですよ、
そう
だからミッチーさんもらえてるからいいけど、うん、もらえてない人たちは結構いろいろ根に持つんじゃないのかなっていう気がちょっとしてますね、うん、もうだからまあうちは
もういいけど、でもだって私だってほらオンラインでやったってマイナンバーでやったったって、うん、って言ったら結構ディスられるんですよ人によってえ、そんなんやるのっていうの、
いや
だからこれ見たことかっていう、でもちょっと得意げに
得意げに思ってるでしょうけど、うん、それは多分最初にやったからうまくいったんであって、その後のオンライン申請の人たちはみんな苦しんでるわけじゃない、
繋がらないとか、
いやまあいろんな問題が起きてますよねそれもね、
うん、
だからいやまあ全てうまく
そう
ね、用意できてない状況で、
まあ、運が良かったんだなって私は思ってます、
うん、見切り発車した結果がこんなことになるんだなっていうね、うん、
まあこればっかりは一回それをやって、
いやだから
それを踏み絵にして
本当にね、このこれが、
うん、次は、
まあ、次あるわけねえだろうって思うんですけど、まあ 次に備えてきちんと今回の失敗を糧にしてほしいですよね、うん、
そうですね、うん、
こんなことはないように、うん、まあ、本当一律出せる
これでちゃんとマニュアル化して、うん、
形をちゃんと作ってもらわないと、
ね、
いややっぱりね、
いざという時のための給付金です
何だったんだみたいなことにねなりかねないから ね、 ね、はい、う
ん、はい、
うちはいつ来るんでしょうかね、今日は通帳基準言ってないんでわからないんですけど今日もらえなければ、次は来週の火曜日だっていう話なんで、
ここまで調べがついてる、
はい、まあ、そこまではちゃんと出してるだけマシっちゃマシですよね。毎日行って恨みを増さなくていいわけでしょ、うん、
そうね、
はい、いやいや、まあまあ大変、まあね、実際中で働いてた人たちは大変だと思いますよ、う
ん、もちろんね、
そうそう、うん、でもそれを取り決めた上司はクソだと思いますけどね、やっぱりねもうちょっときちんとやれよっていうさ、
うん、
上司とかその上司とかね、
そうね、
現場で働いてる人たちはそりゃね、やらされてる側だからね、かわいそうだと思いますけど、うん、この状況を読めなかったやつらが悪いよね単純にね、うん、
もういち早く準備とかね、
やっぱりしてる自治体はあるわけなん で、 そ う、 でそういうところは早く、
早いとこめっちゃ早いですもんね、
そうそう、なんでそうなのかって言ったらちゃんと準備がきちんとできてた、うん、対策ができてたわけなんで、ってことはやっぱり対策できてなかったところがこういうことをやらかしてるんでしょってことになりますからねいや大変だ本当に、
はい、
いやね、
どんなつもりつもらないように
この話はねもう一個つながるんですよ、早く本当はね、その給付金でもしかして欲しいものの一つに乾燥機があったんですよ、うん、ほら梅雨入っちゃったじゃん、梅雨に向けて、そう、
うん、
梅雨前にエアコンは一個買ったんですよね、あの娘の部屋用のエアコンは買って、うん、でそれはもう取り付けが終わったので梅雨前にね、うん、ほっとしてるんですけれども、でも洗濯物がね苦しいじゃんこの時期になると、
うん、
一日回してもやっと乾くか乾かなかったりとかじゃない、
うん、
悩むんですよねやっぱりね、まあ、乾燥機あの洗濯屋さんいっぱい最近できてるんで、
うん、
持っていけばいいわけですけど、
うん、
雨がひどいと濡れるじゃない、
うん、濡れます
ね、持っていくとき
外出たくないし、ね、
そうそう、持っていくときも濡れるし、また帰るときも濡れるじゃん、まあ、持っていくとき濡れるのはいいんですよ、うん、まだね、でも洗濯してほかほかになったのを持って帰るときに濡れるじゃん。
うん。
まあ、そのビニールかけたりとかいろいろすればいいんでしょうけど。
うん。
まあ、なんか嫌じゃない？行くのが嫌じゃない？できればもう家、
そもそも
家でね、ね、干したいよね、と。
ああ。
そう。それもね、なかなか乾かないんですよね、ほんとね。
ちょうど私、先週末に扇風機を買ったんですよ、とうとう。クムさんが言ってた DC モーターの。
でも昔でしょ DC モーターって俺言ってたの。
そう。とうとう、ようやく手に入れました。っていうか、それを買いに行った時に、電気屋さんでいろいろ見てたら、扇風機の最近もう首がほら、360度回るじゃないですか。
はいはい。回りますよ。
上向きになるじゃないですか。
はい。
サーキュレーターっぽい感じの、なんかシュッとした小ぶりのものが、やっぱり部屋干しに特化してるような扇風機があって、
はい。
それ見てて、ああ、部屋干しのための扇風機もありだなって思ってました。
持ってますよ、私。
あるんじゃん。じゃあ乾燥機なくても大丈夫ですよね。はい、
うち、扇風機というか、サーキュレーター2台と、うん、その、今日はね、いつもはサーキュレーター2台で回してるんですけど、今日はサーキュレーター2台プラス、その、ちょっと小ぶりの首を上まで、
うん、はいはい、
水180度まで持っていける、扇風機と、そして、エアコンの除湿モード全部回して、うん、やってましたよ、乾かしてました
よ。そっか、やっぱクムさん持ってんだ、さすがだな。
それは去年買いましたね、はい、ただ私が持ってるのは360度ぐるんぐるんは自動では回らないですよ、
うん、
上下はさすがに回らないです。ただ、うん、私の部屋にあるサーキュレーターは360度は回らないけれど、うん、上下左右回りますよ、
うん、
はい、
でそれでもなかなかやっぱり湿度が高いと乾きにくい。
あ、そうそう、 だからですか、ね、本当結局洗濯物自体に水水分を持ってるわけじゃない、
うん、そう
そう
で部屋が余計にしめしめするし、
ね、そうなんですごく嫌なんですよね、
うん、そう思うとやっぱ乾燥機だね、
うん、乾燥機欲しいなって思ってね、うん、思ってたんですけどね。あとねガスの乾燥機があるじゃない。
あ、ありますね。
そうめっちゃいいっていう話も聞いたので、うん、でもう電気の乾燥機じゃなくてガスの乾燥機入れようかなと思って調べたんですよ。
うん、
あれ場所がすごく固定されるのね。
そうなの？
後ろにこうなんていうのかな、外に出すパイプみたいなのが出るんですよ。
ほう。
排熱かな。
うん。
のためにでそれがいわゆるパイプで普通の水をなんか下に抜くみたいなのレベルじゃなくて大きいのが必要で。洗濯機が、まあ、洗濯機とか乾燥機が置いてある場所が、うん、の後ろが窓じゃないとダメ。
なるほど、屋外が必要。
そう、あとは屋外に置くみたいな感じなんですよ。
はあ、はあはあ、
だから、うちの家だとその洗濯機の置き場所の後ろはリビングなんで、
うん、
だから無理なんですよね。
うん、
窓側に洗濯機、まあ、洗濯機っていうかその乾燥機の置き場所がないといけない、うん、窓側っていうか、
それはまず
壁側に
その置き場所に窓がないとダメね。
まあ窓じゃなくていいんですよ、その窓がある壁面にないと、
うん、うちは窓がないところに洗濯機があるから、そういうところがダメ
だね。そういうこと、そういうこと、だから結構その簡単じゃないなっていう、うん、まず設置場所に悩むよね、うん、で、うん、外に置くにしてもまあ多少の雨は大丈夫でもそれはあんま良くないじゃない本当は。
ああ、やっぱりこう屋根がついた場所じゃないと。
そうですね、だからベランダの下ぐらいじゃ結構降り込むじゃない、
うん、
だからそれじゃダメだよねっていうさ、うん、まあ多少は大丈夫なんでしょうけど、でもそこに行って洗濯物を入れて乾いた取るのに雨降ってたら意味ないじゃない
動線が悪いよね
そう、だからすごくガスは使いにくいなっていうことにその調べた後に気づいて、値段的にはね、別にそんなめちゃくちゃ高くないんですよ、
うん、
だから、まあ、ガスにしてもその電気式にしてもまあ買ってもいいかなと。もし出しに行くんだったら、うん、まあ毎回ね何百円か取られるわけじゃない、
うん、
っていうのをちょっと調べててね、いやちょっとこれあった方が絶対いいよねって、本当は洗濯機そのものを乾燥機付きに買い替えようかっても思って値段も見てたんですけど、
うん、
洗濯機買い替えてまだ5年経ってないんだよねうちね。
あ、
だからもったいないんじゃないんですかってお店の人に言われて、そうですよねっていう話で止まっちゃったんだよ。で上につける乾燥機、電気式の乾燥機にしましょうかみたいな話で、うん、じゃあそのメーカーと横幅とかを調べてきますって言って、まあその時期はまだ梅雨じゃなかったから大丈夫だねって言って止まっちゃったら、はいはいはいはい、梅雨が来ちゃったね本当に。
なるほどね。
そう、まさにこういうものを買うためにその、うん、お金はあったんじゃないかと思ったんだけど、
あれはクムさんほら戸建てなんだからさ、お風呂場が、お風呂場につける乾燥機あるじゃないですか。ああいうのはどうかしら。
そうね、それもありかもしれないですけど、お風呂場がね結構カビだらけなんですよね、なかなかね取れなくてね、
うん、
っていうのがあって、
年季が入ったお家だとねまた難しいのかね。そ
う、もうね25年経ちますからね家もね。
うん、
そう、まあ取り付け、そうか、その取り付けの方がマシかもしれないね、
うん、
よく言いますよね、
うん、
で、あれって暖房みたいにも使えるんだっけ。
そうそう、であと
冬場は暖かいヒートショック対策になるんだっけ。
そうそう、うん、であとほらお風呂のカビ生えるのも
抑えてくれるよね、
防止になる、
うんうん、あ、ちょっと考えようかな
ちょっと調べてみれば
10万あれば作れるよね多分ね。
うん、ですよね。
いや、わかんないけどさ、工事費がわかんないもん ね。本体価格は見えてもね、
うん、本体価格はそこまでしない、
うん、そうだよね、
感じもあるから、
はい。いや、ありがとうございます、ちょっと検討したいと思います、はい、まあ、こういうのにポンと使えるメリットはあるよねってとこですよね、言ってしまえばね。
そうですね、
こういう
のってね、そうですね、
はい。
さあ、ということで 前回は二日酔いとの戦いの後ということで、私の二日酔い話をお送りしましたね。まあ、あの後、休館日を経て、今はほどほどにセーブしながら、飲んでおります。
はい。結構私、いやもう
ちょっと反省したよ。あの、さすがにあれはひどかったなって思って。うん。で、昨日から飲み始めましたけど、まあ、ぼちぼちでいこう。焦って飲む必要はないよって自分の。
飲む量はね、そんなめっちゃ増えてるわけじゃないんだけど、うん、精神的に悪酔いするようになってますよね、今ね。
うん、
やっぱストレスが全ていかんなって思いますね。
うん、私はもう疲れ、毎日毎日がもう疲れ果ててるんで、飲んだらすぐ寝てしまうっていうのが、
あのね、
ちょっと何もできなくて夜いかんなっていうのはあります。
ね、
だからこう休館日入れていかないと。
寝れないっていうかね、寝てもね、うん、起こされるんですよね。
にゃんこにね。
にゃんことわんこに。犬はちょっとの物音ですぐ起きて吠え出すから、まあ、うん、番犬としてはいいんですけど、まあ、大体誤報なんですよね。8割誤報なんで。
誤報、
はい。だってその深夜に何かあるわけないじゃない、絶対にさ。
うん、
まあ、8割誤報なわけですよ。でも2割もない。2割はない。2割は別に誤報というか、ただの、その、誰かが、娘がトイレに起きたとか、そんな音だったりとかするわけなんで、誤報ではないけど、いらない声なわけですよ、言ってしまえば、
ね。なるほどね。はい、
そう、だからね、そう、ね、まあ、犬もそうだし、猫はね、だいたい2時とか、3時とか、4時とかに起こしに来ますから。
わかります、わかります。
ね、そして、ちゃんと外に連れて行かなきゃいけないわけですよ、一瞬。結構ね、中途半端な時間に起こされるので、
うん、
その、みんな可愛いんだけど、可愛いんだけど結構しんどいな、みたいなね。
うん、
熟睡したいって思うよね。本当に
そうね、
はい
はい、ということで
今日はなんか疲れてますね、私ね、収録ね、
うん、そうね、
うん、はい、
はい、ではいただいたコメントをご紹介します。ソウルさんからいただきました。以前の回で実山椒 1kg、注文したとコメントを紹介していただきましたが、届きましたのでご報告です。今回は大量にあるので、山椒茶、蜂蜜漬けの実山椒と、ホワイトリカーで山椒酒、ライムを割って飲むと美味しいそうです。押し込んで3割くらい減ったところで問題の枝外し。私の秘策はゴムの指サック。適度に摩擦があるので、実を指先でグリッと、こましやすくなり、楽に実が外れます。とは言っても、これだけあると2時間以上かかるので、半量はネットで見た方法にチャレンジ。まず、枝から外さずに茹でてさらしてから2種類です。普通に枝を外す。枝を外す前に冷凍して、もみ枝を外す。感触としては、どれも50歩100歩。例年通りの量なら、オーソドックスに、実を外してからの作業で十分かなと思いました。とりあえず初日の作業が終わった深夜にパンに溶けるチーズ、実山椒、シラスを乗せ、混じっていた葉っぱも木の芽風にあえて1根。翌日は山椒ご飯を炊いて楽しみました。あとは仕込んだ山椒酒と山椒茶を待つ日々です。クムさん、ミッチーさん、最近何か仕込みましたか、ということです。ありがとうございます。これは前回1キロもってね、びっくりしたんですけれども、ちゃんとこうやって、
あ、すごいね、ちゃんとね、使うことが決まってるの
素晴らしい、
ね、うん、無駄にならないですよね。
そう、私もネットで前回山椒買った時に、やっぱりこう茹でてから枝を外すとか冷凍して外すとかやってみたんですけど、うん、あんまり違いがよくわからなかったです。確かに結局は一粒ずつこうちまちまっとやるのが一番綺麗に丁寧に取れて間違いないかなと思うんですが、お疲れ様でした。
はい、取るのが大変だからね、はい、やっぱりなんだかんだ言ってね、
ちっちゃいのを取るのが大変なんです、うん、はい、ということで、もう山椒酒とか私全然想像がつかないんですけども、やっぱりこうピリッと舌が痺れるような飲み物になるんでしょうか
ね。え、どうなんですかね、本当に。
スパイシーな感じですね。 はい、ということで、最近何か仕込みましたかというご質問をいただいたんですが、私は、あれですね。生姜、新生姜が出回ってたので、それで、甘酢漬け、ガリをつけようと思ってたんですが、ちょうど、焼きそばかなんか作るときかな。うちに買い置きの、紅生姜がなかったんですよ。っていうので、はいはい、即席で紅生姜を作りました。あとは何かな？あとは、うん。いろいろやろうと思ってそのまんまになってるものが多くて、挫折してたかな。あ、そうそう。あとは今年は梅仕事をしようかなと思ってるんです。
はい。梅を買ってきてたね。うん、はい、
梅を買ってきて、で、梅酒ではなく、梅干しを。
うん。ああ、梅干しですね。
作ろうかな。はい、うん。ほら、お昼ご飯用に会社にお弁当を作っていくんですけれども、今年は私の中で梅干しフィーバーが来てまして、何でもとりあえずお弁当には梅干しを毎日入
れる。体にいいからね、やっぱりね、梅干しはね。
うん、いや、もう、チャーハンの日でも梅干しを真ん中に入れてるぐらい。はい、毎日なんか梅干しが欲しいなっていうのがあるので、仕込もうかなって思ってます。もう早くしないとね、梅もシーズン過ぎてしまいますので、そろそろ、今週末にでもしようと思ってます。
はい、まあ、お店によく売ってますよね、梅ね。
そうそうそう、そう。
梅ね。うちはね、ほら、梅が毎年取れては、それをどうするっていうんでね、うん、大変なことが起きちゃうんで、うん、でもね、今年は梅が1個しかできなかったんですよ。よかった。
不作の年ですか？
不作の年だったんです。2本ある梅の木がどっちもね。
なんかならない年とかありますよね。
そうそうそう。ほんとね、去年はまあ、それなり、まあ、そんな多くはなかったけど、なったんですけど、今年は本当に1個しかならなくて、うん、やったーと思ってますよ。まあ、母親はすごく不満みたいですけど。
うん、
いやでも取ってもね、どうしようもないから、もう迷惑でしかないんで、取るのも大変だしね、
うんうん、
だからできないならできないに越したことがないんですけど、いや本当ね、今年はね、少なくてね、少なくてっていうか、もう本当1個しか取れなくてよかったなって思ってるところですね、うん、はい、何も仕込んでないです。私は今ストレスを仕込んでるところなので、ね、はい、
もう本当ね、そういう保存食作り私大好きなんですが、もう結局のところは気温ですよ、気温。気温と湿度。
本当にね。
昔みたいな冷暗所っていうのが。
そう。よく言うじゃない、冷暗所ってね。冷暗所で保存とか言うけど、ないよって思うっていう、ね。
いいですか？エアコンの効いた室内で30度超えてるんですよ、常温で。
はい。
それで、常温に置いておく、なんか作って置いておく環境っていうのがとても難しくって、じゃあ冷蔵庫に入れますかって、冷蔵庫がすぐパンパンになるんです、
うん、
っていうところで、梅、結局梅酒とか梅シロップとかを仕込んでも発酵して発泡するんです、
はいはい、
それがちょっとここ近年、前はそんなことなかったんですけど、同じ作り方でここ数年ひどいので、今の家に引っ越してからかな、本当に気温が、室温が高くてひどいので、ちょっとそういう果実酒は難しいかな、うん、去年の冬に仕込んだカリン酒もちょっと今やばいかなってなってるので、
結局そうなったらもったいないだけじゃん。
そうなんですよね。そこが私の一番お悩み事どころです、うん、なんかいい解決法をお持ちの方がいたらぜひ教えてください。
昔みたいにね、その家の中を風が通っていって、うん、その外が暑くても家の中はまあまあエアコンかけなくても涼しいよねみたいな環境があった時代は、その冷暗所に置くものっていうのが可能だったんですよね。
まあ、1階、例えば集合住宅で1階に住んでて、キッチンが北向きにあるって言ったら全然問題はないとは思うんですけどね。
でも通らないとダメじゃん、うん、風がきちんとさ。
そうなんです
ね、難しいと思いますよ、今 その日本の家の作りよ、まあね、きちんとそこら辺を考えられる家もあるでしょうけど、
うん、はい、ということで、引っ越したて、したてでよく分からずにしまい込んだシンク下に、恐ろしい2階風の瓶が
そう、そうなるのがね、もう嫌で一切作らなくしたんですよ。
かなり処分したんですけどね。
でそれどうし、これどうしようとか思うじゃん。これ一体何だったのかも含めてさ、
もう処分するしかないんですけど、そういう勇気がないのがちょっとあるっていう。はい、
あの、まあ、あの時間置いても飲めるからとか思っちゃったらおしまいなんですよ、なかなかね。いつ飲むんだよみたいなね。
断捨離も大事ですよ。はい、
はい、
ということでありがとうございます。そしてスイスさんからいただきました。二日酔い最近はなってからどうするのではなく、ならないように努力しています。まあ王道ですが、飲んだらお水をたくさん飲むようにしていますということです。どうもありがとうございます。いや素晴らしいね、そうありたいものですね。ならないように努力する。
うん、
うん、
なかなかね、なかなか難しい、うん、そう、
そう、なんかこう、
ま、本来は飲んだお酒と同じ量水飲まなきゃいけないって言いますよね。無理でしょっていうさ、例えばビール瓶1本飲んでそれと同じ水飲めるかっていう話ですよね。
うん、そうです ね、
ね、なかなか難しいですよね、現実はね。
私はとりあえずは一杯飲んだら一杯お水を飲むができたら理想だなって思ってます、はいはい、
そうですね、
うん、
はい、
ほどほどにいきましょう
ほどほどにいきましょう、体壊すから ね、 本当ね、
ありがとうございます。ポッドキャストは検索サイトで HODCAST と入れていただくと出てきます。
今週のポッドキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、てる兄さん、あがたさん、にわっちさん、あんにゃさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、横綱さん、佐野よいよいさん、紫のサルスベリさんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた来週、さよなら。
さよなら。